この作品は、よくわからない誰かの実話だったり、夢の話だったり、とりあえず何も考えずに聞けたらいいなぁというニュアンスで作られた音声作品です。真面目に聞いたらきっと後悔するので、話半分で作業用、または睡眠用に聞くことを推奨します。あれは当時、ラーメン屋でバイトをしていた時の話です。私のポジションはキッチンだったのですが、閉店間際になると、一人は持ち場を他の人に任せて、バックヤードの掃除をするというルールがありました。その日は私が掃除当番だったので、いつも通りバックヤードに行き、ホースで水をまき散らしていました。順調に掃除をしていると、排水口のそばに黒い物体があることに気づきました。バックヤードには電球一個程度の明かりしかなかったのと、遠目ということもあって、私は目を凝らしてそれを見てみました。なんと、ネズミが死んでいたのです。飲食店だからいてもおかしくはないけど、衛生的にアウトだろうと思いますが、それどころではありません。だって、ネズミが死んでるんですよ。普段見ることがないから余計におぞましく感じますよ。まだ黒いあいつの方がマシですよ。と。そんなこんなで奴を処理しない限りは手を抜いて掃除をしたと店長に怒られるので私は考えました。そういえば掃除用具入れに火バサミがあったな。私は火バサミを手に持ち、恐る恐るネズミに近づきました。大丈夫。微動だにしないからきっと死んでいる。と思いつつも、直視したくないので、首はあさっての方向にクオーンと向けて、手探りで挟む。掴んだ。うわ、気持ち悪い。と、何とも言えない手応えに、心の中で悲鳴を上げる。そしてそれを持ち上げた時に初めて違和感に気づいた。あれ？なんか柔らかすぎないか？ネズミを触ったことはこれまでの人生で一度もないとはいえ、小動物にしては骨格の手応えを感じられない。私は首をネズミの方向に向けました。そしたら、なんとそれは、水分を含んで黒ずんだティッシュの塊だったのです。はい。私は、ただのティッシュにビビり倒していたのです。よく猫だと思って近づいてみたらビニール袋だった、という話を聞きますが、この体験をしたことで、それを理解することができました。ありがとうネズミ。ありがとうティッシュ。とある日の休日、彼女と公園へデートに行った時の出来事です。お昼になったのでベンチに座り、手作りのお弁当を食べていたら、おじさんが歩いてきました。すると突然立ち止まり、激しく踊り始めたのです。あまりに突然の出来事で、僕と彼女は唖然としていました。しばらくおじさんが踊っているのを見て、彼女が、これってテレビとかで見るフラッシュモブってやつじゃない？と言いました。言われてみればそうかもしれない。そうじゃなかったら突然公園で踊り出すはずがない。フラッシュモブは約1分くらい続いた。おじさんがダンスを終えた後、僕たちは拍手をしながらおじさんに近づいた。すごいですね。初めて見ました。と彼女が言うと、おじさんは息を切らしながら、何のこと？と言いました。僕がフラッシュモブのことを指摘すると、思いもよらぬ答えが返ってきました。ああ、カナブンが服についてたから振り払っていたんだ。なかなか離れなくてね。はっはっは。 僕たちはカナブンに翻弄されるおっさんに魅了されていたのです。茶会テーマソボン。出張で大阪に行った帰りの駅での出来事である。突然外国人観光客らしき人物に声をかけられた。茶会テーマソボン。俺は困惑した。外国語は喋れない。そもそもこれが英語なのかすらわからない。間違いなく日本語ではないということだけは理解できた。果たして俺は一体何と言われているのだろう。周囲に助けを求めるように見回すと、クスクスと女子高生の笑い声が聞こえ、サラリーマンは何かに気づいてニヤついている様子がうかがえた。なんだ？もしかして、ここでは有名な名物外国人か？そうだ、ここは大阪、笑いの聖地。面白外国人の一人や二人いてもおかしくない。おそらく、何か面白いことを言っているに違いない。しかし、茶会テーマソボンとは何なのか、見当もつかない。せっかく面白おかしく絡んでくれているのに、わかりませんで済ませると周りもしらけてしまう。そして俺は、音声認識の翻訳アプリを起動し、彼にノリノリで、ワンモアプリーズと元気よくスマホを近づけた。彼はもう一度、茶会テーマソボーンと言う。アプリが翻訳を開始した。彼は何と言っているのだろうとワクワクしていると、アプリから無機質な声でこう聞こえてきた。そして彼が言っていること、周囲の反応、すべてを理解した俺は下を見た。チャック開いてますよ、ズボン。
午後13時、起床。日もの朝は遅い。というか昼を過ぎている。とりあえず体を洗う。すると、女が来て、甘い声で抱きついてくる。こっちは寝起きなんだから、と言いたいところだが、俺はこの女に養われているので我慢する。腹が減ったので飯と催促する。女は嬉しそうに食事の用意をする。変わり映えのないメニューだが、養ってもらっている手前、文句は言えない。まあ、うまいからいいんだが。腹が満たされると眠くなる。俺はソファーで二度寝をする。女は俺の寝顔を眺めるのが好きなようだ。別に構わないが、たまにほっぺたをツンツンするのはやめてほしい。夕方、女は買い物に出かけた。俺も少し散歩に出かけるか。家を出て行きつけの公園に向かう。ベンチに顔なじみが座っていたので声をかける。やあ、調子はどうだい？ぼちぼちさ。お前さんは相変わらず退屈そうだな。家にいても食うか寝るかくらいしかやることがないからな。外出の隙を伺って、こうして外に出るのが唯一の楽しみさ。はっはっは、そりゃ大変だ。やはり安定よりも自由の方が大事じゃないか？必ずしもそうとは限らないさ。この前病気にかかった時、彼女がいなかったら、今頃俺はあの世行きだったからな。それに寝床と食事が約束されていて、おまけに愛してもらえる。なかなか悪くないぞ。そうかもしれないな。だが、俺は今この瞬間を楽しく生きたいからな。変われるのはごめんだ。まあ、あんたなら大丈夫だろうな。そろそろ彼女が帰ってくる時間だ。また来るよ。ああ、たまには集会にも顔出しな。 やはり仲間と話すのは楽しい。彼女の言葉は理解できるが、俺の言葉は通じていないからな。幸い飯は通じるようだが、なぜかはわからないが。午後19時、帰宅。彼女はまだ帰ってきてない。俺はとりあえずソファーに座る。ぼーっとしていると、空中に小さな黒い物体が飛んでいる。ハエだ。彼女は大の綺麗好きだから、家から湧いたということはないだろう。きっと、俺が出入りした時に入ってきたのだ。つまり奴を処理するのは俺の責任である。というよりも、うちに秘めた好奇心が強すぎるので、無視できるはずがない。俺は奴にジャブをかました。しかし回避される。ほう、なかなかやるじゃないか。俺はさらにワンツーをお見舞いする。しかし当たらない。なぜだ。まさか長年の紐生活で体が鈍っているというのか。彼女に拾われる以前は、俺も名の知れたやんちゃ者だった。売られた喧嘩はすべて皆無敗。集会では尊敬の眼差しを向けられていた。そんな俺が、たかだかハエ一匹ごときに息を切らしているだと。ありえない。そんなことはあってはならない。俺は全身全霊の力を込め、うおーと叫び、奴に飛びかかる。その時、ビリッ。何かが破れる音がした。あ。そう。カーテンである。やばいと思っていたら、ドアが開く音がした。彼女が帰ってきた。もちろんごまかしようもなくすぐにバレた。こら!怒られた。こういう時はそう、あれだ。
にゃーん。あーもうかわいい。いたずらしちゃめえでしょ?
こうしてやると、女はイチコロなのさ。猫は何をしても許されるのだ。そして今日も飯を食い、眠る。彼は突然やってきた。2メートルはある巨体。煮卵のように日焼けした肌。ボディービルダー顔負けの鍛え抜かれた筋肉。名を、アレックスという。俺は一体何を要求されるのだろうか。金か。奥さんから毎日昼食代500円をもらっている、しがないサラリーマンの俺にカツアゲか。ビクビクしていると、彼は思いもよらぬことを言った。格闘王を決める戦いのパートナーになってくれ。はあ?あまりにも唐突だったので、つい言葉が漏れる。格闘王?パートナー?理解が追いつかない。恐る恐る、具体的に何をすればいいんだと問いかける。俺の戦いっぷりを見ているだけでいい。まるで意味がわからない。見ているだけって、あれか?ボクシングで言う、セコンド的なやつ?なんて考えていたら、俺たちの前に二人組が現れた。細身の長身の男と、学生らしき青年だ。貴様に戦いを申し込む!と、細身男が言う。望むところだ!と、アレックスが構える。え、何?唐突すぎないか?頭の処理が追いつかないまま、彼らは殴り合う。もちろん、素人の俺ですら結果は見えていた。アレックスの圧勝である。というか、一方的にボコボコにしていて、もはやいじめだろこれ、 と思ってしまう。俺の勝ちだ。アレックスは高笑いする。学生らしき青年は細身男の肩を抱えながら去っていった。っていうか、格闘王を決める戦いなのに、あんな細身でよく挑もうと思ったな。そんなことより、この戦いは一体何なのかをアレックスに問いかける。これは格闘王を決める戦いだ。いや、だから、それの本質を知りたいんだよ。脳筋か？とりあえず分かったことは、俺とアレックス以外に、あと49組のペアがこの戦いに参加しているらしい。ちなみにさっき倒したペアは脱落したので、あと48組だ。ルールはバトルロワイヤル形式。アレックスのような戦士と呼ばれる者同士が戦い、勝った方が生き残る。パートナーはその勝敗を見届ける役らしい。本当に必要か？そして、なぜか俺はパートナーに選ばれたわけなのだが、そもそも格闘技とかわからないし、なんでサラリーマンの俺に。アレックス曰く、たまたま近くにいたから、らしい。ふざけんな。こうして俺は、目的も意味もわからない戦いに巻き込まれることになったのである。戦いは数を重ねるごとに過酷になっていった。アレックスの友達の親戚の生き別れの弟、執拗に金敵を狙う美女、なんかよくわからんじじい。苦戦を強いられたが、なんとか勝利していく。そして残り10組になった頃、新たな敵が現れた。見たところ、小学生のカップルっぽいぞ。あんな子供も参加しているのか。どうやら応募すれば誰でも参加できるらしい。っていうか格闘王を決める戦いの参加資格緩すぎるだろ。パーティーゲームか。僕がおじさんの相手だよ。少年は言う。ここはお子ちゃまが来るようなところじゃないぜ。ママのところに帰りな。アレックスは小指だけで余裕だぜとアピールする。待て、何か嫌な予感がする。その予感は的中したようで、刹那、アレックスは宙を舞い、背中から落ちる。
アレックス
ー！ムキムキの巨漢が華奢な少年にワンパンされる。アニメでよくある展開だ。そりゃそうだ。こんな意味不明な戦いに、一般人が参加するわけがないのだ。俺たちは格闘王を決める戦いに敗北したのだ。やっと解放されたと思ったが、少しだけ寂しさを感じた。アレックスは、実家のアイスクリーム屋を継ぐと言い残し、故郷に帰っていった。ちなみに格闘王を決める戦いの結末は、雨が降ってきたため中止になったそうだ。マジで何だったんだ。
暇だね。せっかくの休みなのに、やることないね。一週間仕事頑張ってやっと休みだと思って、いざ休日を迎えると、なんでこんなにもすることないんだろう。でも、こうしてあんたにもたれかかって話すの好きなんだよね。いやさ、やろうと思えばいろいろできるんだよ。例えば、ショッピングに行ったりとか、外食したりとか。でもさ、うちらってどっちかといえばインド派じゃん？買い物はネットで済むし、美味しいもの食べたくなったら出前取れば解決しちゃうじゃん。確かに、焼肉とかは外食必須かもだけどさ、お金買ってホットプレートで焼いた方が安上がりじゃない？ほら、 焼肉って自分でお肉を焼いて食べるのが醍醐味であって、別に高い肉が食べたいわけではないじゃん。食べ放題でいろいろ頼むけど、最終的にどの部位食べてるのかわからなくなるしさ。え、私だけ？いや絶対みんなそうだって。だってカルビとハラミ今どっち食べてるんだっけってなるもん。でしょでしょ？それにうちらお酒飲まないからさ、ウーロン茶一杯のために数百円取られるの損じゃん。スーパーだったら2リットル2本買えちゃうよ。いや、外食にコスパ求めてる時点であれか。素直に自炊しましょうってことね。うん。ところでさ、お昼何食べたい？なんでもいいって。それ一番困るんだけど、卵かけご飯でいい？はいはい、豚肉多めの焼きそばね。最初からそう言えばいいのに。うちもさ、昔お母さんが何食べたいって聞いてきた時に、何でもいいって言ってよく怒られたんだけどさ。あ、怒るって言ってもマジトーンじゃないよ。それで、今自分で作るようになってからは気持ちめっちゃわかるんだよね。やっぱ具体的に何が食べたいかって言ってくれるだけで、献立考えるの楽だしさ。それに、頑張って作って美味しいって言って食べてくれると嬉しいのよ。あんたもたまには自分で作ってみる？そしたらうちの気持ちわかるよ。え、マジでやるの？絶対気が向いたらって言って流すと思ったのに。こりゃ今日は雪でも降るかな。冗談よ。あんたの手料理、楽しみだなぁ。は？お米の炊き方もわかんないの？よくそれで作ろうと思ったわね。でも、あんたのそういうとこ、好きよ。それじゃ、うちが料理を教えてあげるから、一緒に作ろう。皆さんどうも。よくわからない誰かの小話、演じました。カズナリルセです。どうもどうも。よくわからない誰かの小話を、6本読んで、最後の1本は、可愛らしい彼女ちゃんを演じましたね。とても楽しく、こういうシュールなの好きなので、こう、イメージ的に、朗読と言いますか、某教育番組の、こう、俳優さんとかが朗読する、あれをイメージして、セリフなんかもそんな感じで読んだりとかして、すごく真面目に読んでるのに、なんか変っていう、何かがおかしい。でもなんかそれが心地いい、みたいな風になってたら、とっても嬉しいなと思います。フリートークをお題いただいております。気に入った話など。やってて、なんかすごい面白かったのは、6番目の格闘王の死闘ですね。サラリーマンのツッコミ気質と言いますか。まあ私の中のツッコミ気質が火を吹いて、熱くならないようにならないようにしながらこう、なんだそれは、みたいな感じでね、やらせていただきました。全体的におかしくて、よかったです。うわぁ、気持ち悪いみたいなのとかも、おぉ、トーン低くって思いながら、でもそれが面白いんだよなぁって思ってやってました。その他、その他にね、ご自身の宣伝、見たことある変な夢等ってありまして、私はよく変な夢を見て、ツイッターなんかに、夢かどうかわからない文章を書いて最後にっていう夢を見たっていう意地悪なオチをつけて夢のツイートをすることがあるんですけど、今日はですね、トレーディングカードの売買がしてるコンビニがあって、すっごいレジ並んでて、売るのが目的じゃなかったんですよ。私は本当にお腹が空いてお昼ご飯を買いに出て、
もうなんかおでんとかそういうその他諸々が全部レジの内側にあって、頼まないと買えないっていうやつで、でとりあえずついでに1枚売ろうと思ってこうペッて出したら、これはすごいぞと、これはあのバグってるから今後めちゃくちゃ人気が出る、今はレジに金がないから後日売りに来いって言われて、あの何にも食べ物を買えなくてお昼休み終わっちゃって、すっごい空腹のまま、謎のそのトレーディングカードにしちゃでかい、あのガチャガチャとかでたまにあるでっかいシールのカード出てくるみたいな、なんていうんでしょう、スマホの二回りぐらいでかいみたいなやつを片手に、これ高いんかって思いながら、こうそんなことよりおでんとかパンとかおにぎりとか何でもいいから食べたかったなって思ってる夢を見ました。うん、でもそんな高値になるならね、いいなと思いましたね。はい。こんなんでいいんでしょうか。ご自身の宣伝、作品のフリートークで宣伝をしていいというね、ありがとうございます。ええ。じゃあ、あの、よろしければ、ツイッターのフォローなんかをしていただいて、私の活動などを目に留めてもらえたら嬉しいなと思います。あと、今作のレビューなんかもたくさん書いていただいて、こういうのいいなって。一人称じゃないや、なんていうの、自分をマイクとしてたくさん可愛い女の子に語りかけられるのもいいけど、こういう朗読みたいな、朗読にしてはなんだかわからないみたいな、シュールが爆発してビッグバン起こるわみたいなやつ好きだなって思ったら、たくさんレビューをして、続編とか別編なんていうんですか、新しいやつとか次々とリリースされるようにしていってもらえたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。たくさん聞いて皆さんも変な夢を見るようになったらいいなと思います。それではカズナリルセでした。ありがとうございました。